けまいラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
熊本
オネストです。
はい、ということで、あのですね、最近ですね、
うん、
まあ、あのモスキートバトル2011がねですね、私の中で開幕を迎えましてですね。
おっと来ました、とうとう
もうひどい目に遭いましたわ。
あら、
部屋の中に来ちゃった感じ。
部屋の中にこの前いまして、でその前にですね、6月ぐらいに、まあ、ちょっと私の近くでホタルが見えるんですけど、まあ、ちょっとホタルを見に行った時に、もう知らぬ間にこうバトルっていうか、私が惨敗なんですけど。
バトルが
負けまくってる。
バトルどころじゃないっていうね。
もう暗殺されかけた。
まあ、その刺すところが、まあ、いやらしいわけですよ。あの、首のね、このなんちゅうの、うなじっていうか、
あの、首の後ろあたり。
後ろ辺とか。やめてくださいね、その声ね。モスキートオンみたいな。
ペチみたいな。
ペチもできなかったっていう、
ね。あ、そうね。うん、
吸いやがってみたいな感じ
で。でも女の子にモテモテじゃないですか、そんなの。
え？ああ、そういうこと？
あ、なんか、
う
ん、ね、2チャンネルとかで俺に寄ってくる女は蚊だけだよって言ってるコピペありますからね。
あの、いやいや、血を吸う蚊はね、大体女性ですから。
うん、
ね、だ大体とか、もうパーフェクトに。
血を吸う蚊ったらもう、ついに、あの、あれじゃないの、子供を持ってるから血吸うんじゃなかったっけ？
栄養が足りないんですよね、多分。
そうそう、卵をね。
よし。もう結婚されてる方じゃないですか。
人妻言うなれば
。
人妻となんかもう。
それはそれがいいという人にとっては、そういうのかもしれませんが。
全く良くないですね。
あの、かけらじにあるまじきなんか今までこんな話したことない。
ちょっと気持ち悪い会話になりましたね。はい、
ということで。かけらじ、
清潔なイメージが。
先生。いや、あの、そこまで別に踏み入った話はしてないですよ。あの、モスキートバトル2011が開催されましたと。
はい、モスキート、開幕でしたね。
はい、あ、そうですね。で、モスキートバトルが何かという方はですね、去年の今頃の回を6月の末ぐらいの回を聞いていただければ、わかるかなと思います。
勝手に言われるのにね、なんでモスキートというの？そもそも
。なんか、でも、バトルってつけたら、モスキートってつけたくなるっていう、その、カタカナ感がありますよね。
なるほどね。
はい。はい、さて、今日は、導入コーナーでいければいいのかなというふうに、言葉が繋がってないですけれども。はい。今日のコーナーに参りましょうか。
はい。
はい。じゃあ、紹介をしていただくのは、まず、かけらじタイムズ、うまうまさんですけれども、どういった内容でしょうか。
はい、ですね、なんか、2回くらい前の放送で、生放送の時に、
はい。
僕とホネストがね、
うん、
ホネストさんがバトルして、最終的にこう、マスコミというね、大きな海原へと。
海原ついた。
ザザーンとね。
海名みたいな感じで、やったじゃないですか。
はいはい。
あ、それつながりもあるんですけども、
うん、
まあどうやらですね、またちょっとニュースサイトの方を見たらですね、日刊再造さんっていうちょっと、あの、ウェブマガジンがあるんですけど、よくもに、あの、ゴシップ記事とか芸能界の裏側を、こう書いてくれるっていう面白いのがあるんですけど、
うん
うん、その中にですね、まあ、あるね、ちょっと興味深い、ファン何々人が、羽田空港に集まってますって言った時のその何々人っていうのをね、
うん、
捏造してたよっていう。
あ、そうなんだ。
話をですね、ちょっと、うん、したいなと思います。
はい。かけらじ。はい、おなじみのお話になりそうですね。
うまうまの大好きなお話という。
うまうま大好物ですね。
マスコミとね、
はい、マスコミって言っちゃダメだよ。
え？あ、ダメ？ちょっと濁点ついちゃっただけ。
あの、方言ですね。方言。
方言。
マスコミがねえ、みたいな。
福島がねえ、みたいな。
いや。あ、もう、ちょっといろいろ毒吐き始めたんで、そろそろ次の、はい、コーナー。はい。井戸端カオスの方はホネストさんですけれども。
はい。はい、ということで、もう7月、もう中旬でございますけれども。
はい。
やってきました、暑い夏ということで。まあ、
はい、
夏ってなんでこんなに暑いんだっけと。そもそも夏が暑い理由って、なんだっけっていうようなところをですね。ちょっと、うん、まあ、あの、まあ、前回もね、グリーンティーさんが昔の、かけらじに戻ったということで、
うん、
今回私もちょっと、昔のかけらじに戻してみようかなということで、
なるほど、
夏の暑さの理由についてですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思っております。
まあ、この系統のネタっていうのは、昔のかけらじで言うと何ですかね、蜂の会とかが、こう、来ますかね。
ああ、蜂の会とか、あとは、あれでしょうね、うん、イルミネーションの会ですね。
ああ、イルミネーションってなんで冬だと綺麗に輝くのみたいな話ですよね。あれおすすめの会だと思います。
おすすめなんで
私がものすごい恥ずかしい、
ね。そう、若干恥ずかしい時期でしたね。
まあね、そういう時期もありましたということで、まあ今回も楽しみにしていきたいと思います。はい、早速いきますかね。
はい。
じゃあ、かけらじタイムズ、馬場さんよろしくお願いします。
はい。
かけらじタイムズ。
スラヘヨーという感じでね、韓国の歌、K-POP ですか
?K-POP、
ね。バラード調のね、うん、歌とかが、よく韓国料理屋に入ると、ね、かかってるっていう昨今ではありますけれども。
そのイメージで歌ったのね、今ね。
今完全に東京ドームあたりで、こう、ど真ん中で言ってる感じだと思ってます。
はい、その辺のね、イメージをしていただきたいんです、はい。
日本の皆さん、愛してますってね。
ちょっとだけ日本語喋るけど、あとはずっと韓国語だよ、みたいなね。
そうね。
はい。
はい。
というわけで、今、韓国ドラマで人気のね、韓流スターと言われる人たちが、うん、まあ、続々来日しますよね。
うん。
で、それをこう、民放のテレビでとかのね、朝のニュースとかにですね、
うん、
何々空港にファン何人が集まってとかって、よくあるじゃないですか。
よく言うね。
別にまあ、それは韓国に限らず、例えば、レディー・ガガとかね、
この
著名な、
うんうん、
ハリウッドスターとかが来日するときも同じように言われてはいるんですけど、
うんうん、
まあ、今回取り扱うのはですね、ある、韓流スター、
うん、
チャン・グンソクさんという方がですね、来日されたと。これ、こちらご存知ですか？
グンソクさん知ってますよ。マッコリの CM やってる人ですよね。
私は全くご存知ありませんでしたね。
僕もちょっと存じ上げてない方であったんですけども。
グンソクさん。
そう、好きになっちゃったみたいな。いや、スッキリみたいな。
いや、全く記憶にないというか、ね。
あれマッコリの CM 知らないですか最近。
僕ね、テレビ全然最近見てないんですよ。
見てください。
チャン CM
見てください。
チャン・グンソクさん、画像検索とかで調べたら出てくるんですかね。
うん。出てきますし、なんかすごい、女性っぽい、綺麗な顔立ちしてらっしゃる。
あ、こいつ、年下じゃん。何
そう。今完全にルパンみたいな。言い方が。こいつ年下じゃん。
こいつとか言っちゃいましたけどね。私の、こいつっていうのは、人に対してね、仲間意識を持って言うときに使う言葉ですね。
敬意を表すときにこいつって言いますね。
はい。
はい。はい、で、この人多分まあ人気で本当に実際に空港にね、来たファンもまあいるんですけども、まあですね、この時言われたのは民放のテレビ局ですね、リポーターの人がファン800人が羽田に来ておりますって言ったらしいんですよ。
うんうん、
僕実際テレビは見てないんであれなんですけど、
うん、
ただ実際はですね、そこからなんか情報が漏れてきまして、100名ほどの女性ファンが、別のところからですね、羽田空港に集まってきたと。
うん
うん、
で、これも熱狂的なファンかと思いきや、なんかそれをね、なんかこう、遠足のね、ツアーのガイドの人みたいにですね、
うん、
こっちですよ、みたいな感じで指示して誘導してる人がいたと。
うん、
普通熱狂的ファンだったら、個々でね、わーって、もうどこに現れるかみたいな感じで行くじゃないですか。
あ、
なんかガイドの人にこう連れて行かれて、なんか並ぶというね。で、それを見て、報道陣の人たちが、こんなに集まりました、みたいなことをやってたらしいと。うん。で、まあ、後から聞いた話によると、都内在住の40代主婦の方が、
うん。
まあ、1枚の紙切れをですね、見せてくれたと、その取材した人に。
うん。うん、
で、ここにはですね、韓流スター来日イベント参加募集、参加者募集っていうポスター、
うん。
ペライチの紙があって、まあ、東京駅に集合して、バスで羽田空港へ移動しますって。
ああ。
で、なんかそのイベントがあるんで、そこにこう来て、で、2000円もらえますよっていう。謝礼が2000円、謝礼
が。もらえるんだ。
はい。ちょっとだけお金もらえます。で、ポスターにはですね、ポスターの画像を見るとですね、一緒に歓迎しましょうみたいな、キャッチコピーみたいなの
書かれてるんですけど。しかしまあ、安っぽいビラですね。
いや、ビラ、これね、ちょっと、ホネストさんなんか見たらね、これ多分怒ると思いますよ。こんなポスター作んなよと。
もうちょっと一緒に歓迎しましょうの傾き加減も腹立ちますね。
これなんかもう、3分くらいで作ったようなね。
残念ながらこれ、ワードにしても、まあ、なんだろう、この日時場所集合の下の枠線があるんですけど、その集合と枠線の間のこの、マージンの取り方のね、もう小さいこと。
いや、初期設定のままなんですよ、これは。
もうダメだよ。
市役所とかに貼ってあるポスターレベルじゃん。
確かに。
業務用の掲示板？掲示板かな？
業務用の掲示板みたいな。
そうだね、これね。
しかも、メインはさ、韓流スターなんじゃないの？なんで、韓流スター来日イベント参加者募集みたいな。
募集の方。
募集大きくしちゃってどうするのそれ。もう、韓流スターでしょ、大きくするの。
っていうか、別に、韓流スターっていうところを名前にしてあげばいいのにね。
そう、チャン・グンソクですよ。たら。
チャン・グンソク、来日イベント参加募集でいいじゃん。
それじゃんね。
そう。なんですよ。これは、これはやっぱりですね、まあ、どうやら800人っていうのが大台らしいです、うん、業界には。
はいはい。
ね、ファン325人がっていうとかっていうよりも、もう、ファン800人、800っていうなんか数字の迫力があるんでしょうかね。うん、なんかその800人が来ましたっていうことで、まあ、やっぱその韓流スターなんだねとか人気なんだねっていう風にして、スタジオは盛り上がるわけですよ。
なるほどね。うん。
うん。そのせいで、100人っていう人がね、募集されて、まあ、この人たち実際のファンかどうかわかんないわけじゃないですか。
うん。
うん。2000もらえるから行こう、みたいな。
うん。まあ、
エキストラか。
うん。そう、実際、そう、まさにそう、実際、本当にこの人が好きかどうかわからないけれども、要はね、言っちゃえば桜ってやつですよ。
う
ん。うん。まあ、今日はね、その話ということになるんですけれども。
なんかメールで来そうですね。うん、明日の現場確認みたいな感じでね。私たち、私とか馬場さんはこう、エキストラやってたんで。
そうですね。大学時代にちょっとアルバイト気分で行ってます、それにすごい近い話がちょっとありますね。
まあなんかニュアンス的には近いよね、サイズ。
現場集合、朝8時に東京駅みたいな。そこからバスで移動しますみた
いな。まあ我々桜の援助したことはないですけどね。
ないですけどね、残念ながらね。
でも今の時代、こういう、なんでしょうね。やっぱこう、テレビの方で報道するときにやっぱりこういう数字が必要になってきたときに、こういうことをしてるっていうのが、うん、もしかしたら昔からいっぱいあったよって。で、まあ、ニュースサイトなんか見ると、まあ、やっぱりね、まとめサイト見るとね、知ってたっていうね、レスがやっぱあるんですよ。桜オツみたいなね。
うん。
うん。これほんとひでえなとか、って書いてあったりするところもあるんだけども。
うん。
うん。これは、ま、一種捏造と言ってもいいんじゃないかと。
まあ、でもね、これ、誰が、まあ、この捏造はね、捏造とも分かったということだとしてもですね。うんはい、まあ、誰が怒るんだろうっていうね。もうどうでもいいやってなりそうですよね、これ。
あ、そう、やっぱりね。
100人があったのみたいなね。あ、しかもその人たちみんなこのビラで集まったんだ、みたいな。そんな感じで終わっていきそうな。
でもやっぱりテレビのが好きで見てる人たちは、
うん、やっぱりね。軍職だったらね、800人くらい集まるわよね。
でも完全にそれ、あれでしょ。韓流スター大好きなおばちゃんでしょ。
そうですね。
新大久保とかにいっぱいで、ね、集まってそうですね。そう
新大久保バカにしてんのかも。
いやいやいや、みたいな。コリアタンがあるから行っただけですよ。
そうそう、韓流スターのね。
いや、でもさ、私思うんですけど、よく、この前もね、確か、似たようなことがあって、僕テレビ普通に見てたんですけど、
うん、
渋谷にね、
うん、
まあ、カラーが来ると。
うん。
韓流のカラーが来ます。はい、で、踊りが、うんちゃらみたいなこと言ってて。
うん。
カラーのファンが渋谷に3000人みたいなこと言って、109の前でね。はいはい、
うん。
バーってこう、周りを映したんです。
うん。
いや、まあ。多分、人的には3000人いるかもしれない、
ね。通常状態でいいそうです。
そう
です。
そうからね。
渋谷にね、それぐらいいるかもしれないけど、うん、集まった周りのこう止まってる人たちを見ると、
うん、
どう考えても100人いるかいないかぐらいなんですよ。なのに、こんなに3000人も集まりました、ブワーって言ってますけど、お前ら3000人まず見たことあんのかと。
3000人が通りかかりましたの間違いだよね。
いや、通常からいましたってことですね。
高校中高時代にね、
うん、
私中高一貫、まあ3人とも同じとこ行ってるの分かると思うんですけど、
はいはい
うん、あれ、全校生徒で1000人なんですよ。
ああ、そうですね。だいたい1000人。
で、私全校生徒に対して、まあ、学校の校歌のね、指揮者やってたことあるんですけど、うんはい、1000人ってものすごい多いんですよ。
うん。
いや、一目見たらもう後ろの方なんてもう到底顔なんか認識できないぐらいの。
まあそうですよね。
おうん。が1000人なんですね。
まあ私もあの舞台上がったこと1回か2回ありますけど。
まあ3人とも上がりましたからね。
上がりましたね。あ、そうだね。
なんかもらいました、
ね。なんかもらった時に上がったん
ですよ。あれわかるじゃないですか。1000人のあの迫力って。
わかります。
その1000人かける3の迫力が109の前に集まったら、まず、あの、車なんか通りゃしないですよ。うん、なのに、ジャバッだけで3000人って言ってるメディアが許せないね
。なんかそれは、僕が取り上げたニュースだと、その100人をその実際シャレまで払ってなんとか集めてるから、まだその辺って数字自体は、水増しはしてないじゃないですか。
うん、
事実の800人、まあ、そのうちまあね、何人かは、まあ呼びましたけど、みたいな感じだけれども、うんうんそっちの方の、ホネストさんの今の話だと、うん、あの、完全水増しですよね。
うん。まあでも映ってる人数は確かに3000人いるよ。
まあ、そうだね。
ファンって。
うん、だって、渋谷駅今ちょっと調べてみたら、JR 渋谷駅1日の乗降客人数が40万人ですから。
そうでしょ？
まあ、いますよね。
一瞬動画流したら3000人ぐらい映るんですよ、うん。だからファンって言ってないからね。あの、からのイベントに3000人が集まりましたっていう。うん、ファンじゃないけどっていうね。
カラがいた瞬間の変数 T における時間を止めたと。
繋いだな、今、前と。
1画面の中に3000人くらい映ってそうだな、みたいな。
ワンフレームにね。
過去通行人を含むっていう。
そうですね。
じゃあ、しょうがねえ。みたいな。嘘ついてねえわ。みたいな。
なんか、そう。で、これって昔からあったのかなって思うんですよね。
まあ、あったんでしょうね。
うん。でもなんかこう、昔ってこう、例えばたまごっちとかね、ちょっと話変わっちゃいますけど、たまごっちって別にマスコミが流行らせたんじゃなくて、結構口コミとかでバーってなって、
あ、そうですね、
入手困難ですとかなってからテレビでも報道されるようになったっていう、どっちかっていうとブームっていうのは消費者側が作り出してるものじゃないですか。
うん、
っていうのをですね、今回のこの韓流ブームっていうところを置き換えて考えてみると、これって韓流ブームってこう消費者から起こしたんじゃないんじゃねっていうところに来ちゃうんじゃないかと。もしくは仮にきっかけが、例えば冬のソナタが実際視聴率高かったのは事実だそうですし。
まあそうですね。
実際僕のね、おばあちゃんも大好きなんですよ。
うん。
なんかね、お盆の時とか帰ったりしたらね、冬のソナタ見とる？みたいな感じ。開口一番に冬ソナの話を展開し始めた
んです。いや、そうなの、ちょっと待ってと。
あ、ちょ、おばあちゃんマジでと。好きなのって。
今のこの見え弁に俺は受けたわ。
見とるっていうね。
冬のソナタ見とる？
いや、言うね、向こうの人は、その点、そういう感じ。うん。俺も言われたことあるわ、そういう。
ちょっと DVD 買うてきたんけどね、みたいな。
そう、買うてきたとか言うね。言う
わ。ちょっとサテーに行った時にね、みたいな。
サテー
とかって言うん
ですよ。もう、なんか高校生レストラン出たらいいと思うよ、
もう。笑いすぎていかん。もうこれ、ちょ、番組になんないわ、俺今日。
変なところで笑いに言う
の。まあね、いや、でも、はいはい、冬のすんのとは確かにね、人気高かったと思いますけど。
はい。
うん、で、まあそれから時間が経ってちょっとね、うん、落ち着いてきちゃった時に K-POP が割と来てるっていうのも、うんうん、あるんですけど、この K-POP あたりから僕ちょっと怪しいなと思うんですよ。
それはね、まあ僕も、
テレビあたりのちょっと力技ご利用し作戦が、
うん、
本当にカラ少女時代って、まあ例えば新大久保とかで見かけたらきっともうワーキャーとか、うん、そのね、うん、ちょっとそういう言葉聞こえてくると思うんですけど、日常ではあんまり聞かないなとは。
うん、あ、ごめんなさい。あの、そういう意味で言うと、カラとか少女時代が日本に来日する前から、私は、まあ、若干、後輩の影響で、こう、ね、ファンになってたので。
ああ、なんか劇団ひとりさんみたいな。
ああ。
ノリですか。
ああ、だから、でもそんなノリです。
昔取り上げましたよね、ホネストね。
うん。だから、そう、まあ、そういうファンは、もちろんいる、とは思うんですけど。うん。
それとなんか別件じゃないですかね、なんか、この、今、もう。
まあ、今のね、確かに最近はそうかもしれないですけど、うん、まあ、でもあの、少女時代の、なんだろう、イベント一番最初のイベント、来日イベントは、なんか、本当は1回で終わるはずだったのが、人数多すぎて3回ぐらいやったっていうのがあるので、
うん、
まあ、要は、人気は人気なんだろうなっていうのは思います
、うん。まあ、それはわかるね。
うんうん。でも、その、
何に力を入れていくかっていうのを、
そうね。
例えば、電通さんあたりとか、うん、にですね、まだ社名出しちゃいましたけど、
はい、
やっぱ、ゼロの力のものを100にするのは難しいと。
うん、
ゼロに何倍してもゼロなんで。
はいはいはい、うん。
でもなんかもうすでに最初のね、力がある程度あるものに、力を押せば、これはもう鬼に金棒だと。
なるほど。
いうところで、カラとか少女時代とかがプッシュされたらっていうのは考えられそう。
まあそれはあるでしょうね。
なんでまあどっからマスコミのテコが入ってきてるかはわからないんですけども、実際入ってるなっていうのが分かったような記事ですよね。まあ今回のこういう書き方は。
で、あれ何でしたっけ、中国の、
エンジェルガールズでしょ？
エンジェルガールズでしたっけ、
あれはご利用されなかったね。
なんで押さないんですかね。
あれでも、あれは存在しないからじゃないですかね。
いや、僕は、そのうちエンジェルガールズがこう、もうすごい大人気で来日することをすごく望んでるんですけど。
だって、エンジェルガールズってもうあの時のキリシが出てこないと思うけどね、もう。
ネットではね、人気に、一瞬になりましたけど。
ねえ、残念ですよ。テンズさん、ぜひ、これお聞きの方がね、いらっしゃるんだったら、エンジェルガール、おすすめですから。
尖閣諸島は我々のものみたいな。
そうそうそう。そうそうそうミュージックステーション、アルバムランキングみたいな。
我々のものみたいな。なるわけですよね。
尖閣諸島は我々のもの、エンジェルガールみたいなね。もうそれでちょっとデンズさんぜひ打っていただきたいなっていうのは。まあ
それをやっ、やったら、本当にやったら面白い。俺はもう。
いやだからそれで売れたらもうデンズを認めるよ。
そうね。だからもともとね、別にご了承する、なんていうの、要素も何もない人
もなさそうだけどな、デンズさんにそれ。
むしろ尖閣諸島ね、中国のものになっちゃうけどね、デンズのせいで。
なっちゃいますね。
そうだね。なんか政府絡みの問題に発展してね、政治問題になっちゃいそうなんですけど。で、僕なんかそれでね、実際もうあとまあ、時間わずかなんでね、まとめに入っていきたい部分ではあるんですけど、はい、ちょっとその感じたのが、やっぱりまだまだそのインターネットの方のブームって呼ばれるものって、金銭的な広がりが少ないので、実際ニコニコ動画で例えばエルシャダイとかね、大丈夫だ問題ないみたいな流行りを、流行語くらいまでの勢いに上り詰めたりしたようなね、のがあったけど、実際の売り上げには繋がってないみたいなんですよ。
ああ、そうなんだ。
っていうのを考えると、やっぱりこうネットのすごいわっていうブームとかやってる人たちってやっぱりお金を落とさない人が多いんだなっていうのが一つあって、一概にこれネットですごい人気だからといってこれをキャンペーンに打ち出そうってなっても、こけることが多いんじゃないかなと。
まあ、そうね。バナー広告とかも別に見ても大してお金にならない気がするしね、あれね。
もう本当に広告ってみんなが認識しちゃってるところがあるからね。
そう。
まあ、なかなか難しいでしょうけど。だからネットってもう無料で大体見れちゃうのが通例というか、もうそれが普通でしょっていう風な世の中になってしまってるから。
だから僕が嫌ってるなんかね、商法、あ、ね、前回お話した商法とかですね。こういうマスコミのご利用しと言われるものが起きちゃうのはやっぱりそういう、やっぱお金が落ちないと。だからご利用しして人気だっていうふうに、まあ若干嘘ついてても見せかけてもしないとお金が、ね、消費されないと。CD は売れないと。っていうことになってるっていう良くない流れかなと思うんですよ。で、一個だけ解決策としてね、例えばアニメとかも今すごい人気のアニメとかあります。なんか日常とか、タイガー&バニーとか。あるんですけど、実際あんまりブルーレイとか DVD とかってそれを回収できるだけめちゃくちゃ売れてるって話はあんまり聞かないんですよね。すごいネットでは人気だし、検索したらものすごい出てくるんですよ、画像とかも。だけどやっぱりアニメをね、支えるためにはそれだけなんかこう実際のね、バックリターンですよね。映画で言ったら収入があるじゃないですか。でもアニメの方だと収入が少ないってことで、アニメーターの方々がね、なかなか苦労されてるっていうのは聞くんで、我々一人一人の消費者がね、今ネットで、まあフリーだっていう考え方はまあ当然なんですけど、そういったものをコンテンツを実際買っていってあげるっていうことによって、我々からコンテンツ、守りたいコンテンツを守ることができるっていうのも一つあるかなと思うんですよね。
でもさ、アニメが流行ってるのに買わないんでどうやって見てんの？テレビで見てるだけっていうこと？
テレビとか、ユースト配信も結構最近されるんですよ。
ユースト配信でアニメ見れるってこと？
はい。
あと、ニコニコも、一定期間だけは無料で見れる。
あ、でも全話見れるわけじゃないんだよね。
あ、でも、ちゃんと見ていけば全話見れますね。
そう、そういうこと。一定期間だけなんで、そのテレビ放送があった前後一週間とかは、無料で毎回見れるんですよ。
そう。ただ実際、本音としてはそれを見て、
買ってほしい。
高画質で買ってもねっていうメッセージ入ってるんですけど、やっぱ買わない人が多いなっていうのは、 ちょっとね、事実としてあるんで。まあ、
そうね。てか、ニコ動とかって、もうそのままね、画面録画しちゃう人もいるかもしれないですからね。
うん。
そうですね、割と高画質で、あるんで、もうそれでいいじゃん、みたいな、人も多いんでね。うん、実際、それをちょっと、毎月ね、何千円っていうお小遣いをちょっと使って、うん、昔だったら CD 買ったりとかあったんですけど、最近はね、ダウンロードできちゃうんでね。
そうですね。まあ、この辺で、そうですね。
そう、ビジネスとしては、その消費傾向がすごく浅いんで、まあ、どうしても作る側が困ると。
うん。
電通さんすいません、ちょっと困りましたってなったら、じゃあまあ、ちょっとまあ、ブーム作っか、みたいな流れになって、こういう、今日の、それがこのありさまだよと。
うん、まあ、ちょっと悪循環ですね、それは。
悪循環です。うん、だから、なんか、お互いね、持ちつ持たれつの関係になれるように、うん、我々の方もね、なんかもう欲しいものをどんどん買ってこうぜっていう。
そうですね。ただちょっとブルーレイとか、あブルーレイとかって、
はい、
ちょっと高画質すぎて、そこまでいらねえなって俺気するんだよね。
確かにそう、うん、そうですね。
だから、うん、そうなんですよ。特にアニメとかになると。
そうそう、わかりますわかります。
うん。
洋画はわかりますね。うん。アバターとかブルーレイで見た方がすげえいいなってあるんですけど、アニメはね、DVD でもいい。
そう。なんかそこのところもあって、ちょっと二の足を踏むみたいなの。
うん。
あるんですけど。
確かに。なぜかブルーレイ買うと DVD も一緒についてくるし、みたいな。いらねえ、みたいな。もありますんでね、うん。まあ、ちょうど今、その過渡期っていうかね、ブルーレイに移っていくっていう時なんで、
うん、
まあ若干その辺のバランスはね、あると思うんですけど。ね、あ、ということで、なんかだいぶ脱線してしまったんですけど。
はい、うん、はい、はい、あ、そうですね。だいぶ脱線しましたね、確かに。最後、ブルーレイの話になってますからね。
はい、僕の歌い出しから入ったのに、
サランヘヨって。
歌い出しから入った時に、なんかニコニコ動画とかの話になって
しま
った。
まさかのね。冬ソナ見とるみたいなところがおかしくなりました。
結構今日、いろいろ、あれですね、モノマネとかいろいろ。
モノマネ出ましたね。
うままとしての、あれ、結構、うん。解放しましたね。
昔のかけらじに戻ってきた感
じでしたね。
カオス的なところは。まあいいですね、この感じは。
はい。はい、というわけでね、まあ今回の駆け上がり、かけらじタイムズか、はですね。まあ、捏造っていうのが出てくるけど、その背景にはね、なかなかこうビジネスがうまく回ってないよっていうのもあるんでね、ちょっとその辺も考えていかなきゃなっていうところで、終わっていきたいと思います。
はい、はい、まだ半分でしたということですね。これから井戸端カオスです。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までディードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、まあ暑いですね、皆さん。
暑いね。
もう、はい、まだね、あ、もうこの配信がされている頃には、はい、おそらくもう梅雨明けもして、
はい、
もう暑い夏到来っていうのところだと思うんですけれども、
うん、
まあ、実際今年はですね、梅雨が明けてない時ももう相当暑くて。
そうですね。
もう一部で言うともう人間の体温を超えるぐらいのですね、気温になっているところも出てきたということで。う
ん、まあ、毎年同じこと言ってる気しますけどね。
うん、でもここ数年やっぱりひどいですよね、暑さはね。
うん。
非常に暑いと思いますけれども。うん、もう外をね、うん。
節電しなきゃいけない。7月1日からは 15% 削減計画が。
そうなんです。
実行されてってますから。
うん、今年は、だからよりちょっとね、厳しめになってくるのかと、うん。
厳しいですね。
そして、まあ、外をね、15分ぐらい歩くだけでですね、本当に倒れそうになるぐらい暑いと。
うん。
いうようなところで、はい、ありますけれども、まあ、早いもの通信簿の方でも取り上げさせていただきました、紫外線等々についてもですね、今回は非常に強くなるだろうというふうに言われてますので、紫外線対策も含めつつですね。うん、
紫外線プラス放射性物質で。
そうですね。そっちも大事。
皮膚やばそうですね。
やばそうだね。 なので、そこのところの対策と、あとはもうその熱中症にならないようにすると。いうところも必要になってくるかと思いますので、ぜひ、まあ、外に、こう、お出かけの皆さんはですね、
うん、
そこのところを気をつけて、まあ、外出をしていただきたいんですけれども、はい、今回はですね、
うん、
そんな暑さを、こう、注意する番組じゃありません。
うん、
そもそも、夏ってなんで暑いのと。
なるほど。
うん。いうところですけども、
うん、
じゃあ、聞きましょうよ。
うん。
グリーンティーさん。
はい。
夏ってなんで暑いの？
まあ日照時間が長いですからね。
うん。
まあよく中学校の時ありますよね。夏っていうのは北半球、南半球で北半球の方がと太陽の当たってる光の面積が広くなるんですよね。
うん。まあそういった理由がね、うん、まず一つありますよ。
はい。
ではでは、うまうまさん。夏が暑い理由なんでしょう？
まあ、仕方がないんじゃないんですか？もはや地球に住んでる以上がね。
もう仕方がないになっちゃいましたね。
仕方がない。太陽の位置がちょっとだけちょっと近いというのもあるんですよ。
そう
です
ね。
うん、まあまあまあ、それもありますね。
うん、
まあ、おっしゃったようにですね、夏になると、地球はね、23.5度。
うん、
まあ、4度5度ぐらい、地軸が傾いて回って、まあ、公転をしている、うん、まあ、おりますので、
はい、
まあ、それの関係でですね、夏の位置になると日本は太陽に、まあ、近い位置にあると、
うん、
いうところで、まあ、日照の角度ですね、
うん、
太陽の高度が、冬と夏では違って、
うん、
冬は、日本から見ると太陽は低い位置に南の低い位置にこう出ていると、うん、で夏は、まあ、比較的こう自分の上の方ですね、高い位置に太陽が出ているというところがありますので、まあ、懐中電灯をね、皆さん、まあ、床等々に照らしてもらうとわかるんですけども、高い位置からこう、光を照らすとですね、その光っていうのは一点に集中しやすくなるんですね。で、一点に光が集中しやすくなるということは、そこにその集中した分だけ暑さが行くので、その場所は非常に暑くなると。で、逆にこう、高度を低くして傾きをこう、大きくしてあげると、広いところ、広い範囲に明かりは行くんだけれども、その一点一点の、厚さっていうのは拡散されて広がりを見せるので、厚さは若干こう抑えめになりますよと。いうようなところで夏が暑いというような理由にまず一つなってきますよっていうところがあるわけですね。
まあそうなると夏至の日が一番暑いってことになりませんか？
まあそうですね。でも、まあ、それは太陽光だけの話であって、
うん、
まあ周りの湿度だったりとか、そういう関係のところを加味してくると、やはり7月、8月もね、徐々に暑くなってくると。
まあ、それは多分あれですよね。地表を熱せられたのが伝わるのが遅いからですよね。
そうですね。
空気中にね。
うん、まあ、だからそういったところで、夏はどんどん暑くなってきますよ、というようなところがあるんですけれども、まあ、日本でですね、全国で一番暑いと言われてるところはどこだかご存知ですか？
日本で。
確かになんか、よくニュースで。うん、最高。
名前が出てくるところですね。
でも、我々の地元もこの前1位になってましたよね。
そうなんですよ。びっくりしました。
じゃあ1位は常に変動してるんですかね、
うん、?1 位変動してる気がするんですよね。
まあでも最近はね、徐々になんか、まあ多治見市とか、
うん、
岐阜県の方とかね、はい、もうありますけれども、まあ比較的ずっと暑いと言われているのはですね、
はい、
埼玉県の熊谷市。
うん、
よく出てきますよね、ここ。
うん、
そう、ここが何度ですみたいなの、
そうそうそう、
ニュースでよく出てきますね。
まあ、ここが基準になってるんじゃないかと。うん、まあ、暑さの基準になってるんじゃないかなっていうぐらいのところで熊谷がね、暑いと言われてますが、うん、じゃあ熊谷が暑くなる理由、じゃあ他よりも暑くなる理由って何なのっていうようなところなんですが、まあ、
はい、
ここはですね、熊谷の位置関係で言うと、
うん、
埼玉は東京のこう北側にありますよね。で、うん、東京の、まあ、我々がこう普段生活しているそのオフィスがあったりとかっていう部分、
うん、
都心の部分っていうのは、まあ勉強したことあるかもしれませんが、都心のヒートアイランド現象でですね、
うん
うん、
夏になると非常にまあエアコンだったり、あとは自動車の熱、あとはアスファルトの熱ですね、
うん、
まあそういったものが、まあ空気中にどんどん上がってくるので、
うん、
都心が非常に暑くなると、
うん、
で じゃあ都心が暑くなるとなぜ熊谷が暑くなるのっていう話なんですけども、
うん、
その都心の部分って非常に海が近いんですね。
うん、
すぐこう南側に行くともう東京湾があると。
うん、
で、夏の暑い時っていうのは、まあ日中は海風が吹きますから、
うん、
海から、まあ陸に向かってこう風が吹いてくると。
うん、
でそうなるとどうなるかというと、こう都心でヒートアイランド現象、暑くなってる都心に向かって海風が吹いて、どんどんどんどんこう北の方に風が行くわけですね。
北の方に行っちゃうんですか？
北の方に、海風で流れていくわけですよ。
なんかどちらかというと内陸だったらどこでも行くようなイメージがあるんですけど。
ああ。まあでも海風の影響でどちらかというとこう北の側にですね。
うん。
流れやすい。
うん。
うん。っていうところがあります。で、そうすると、まあ夏なので皆さんイメージ的にやはり北風というよりも南風が強いというようなイメージあると思うんですが、
うん。
東京から北の埼玉に向かってですね、
うん、
風がどんどん流れていくわけですね、
うん、
でそうするとこの大都心を通っていた風、まあ南寄りの風がですね、どんどんどんどん暑さを増して、埼玉の方に入っていって、で最終的に到達するのが熊谷市なんですね。
熊谷は確かにすごい北の方にありますよね。
そうなんです。
そこで一旦じゃあその熱風がそこで落ち着くん、落ち着くっていうかまあ、
なんか
そこで溜まり込むんじゃないですかね。
盆地みたいになってるんですかね。
そうですね。ちょうどですね、熊谷の後ろ側に秩父山地があるんですね。
うん。
で、山になってるので、まあ、風は普通に登っていくんですけれども、
うん。
基本、熱というのは、ちょっとまた科学的なお話になりますけれども、空気の、まあ、一定量を、こう、ギュッと圧縮すると、熱って上がるんですよね。
うん。
これは考え方大丈夫ですかね？こう、普通の一定量、例えば1リットルの箱に、まあ、1メートル四方のですね、まあ、立方体に入ってる箱を、こう、ギュッとちっちゃくして、まあ、体積を小さくすると、熱が上がるんですね。
まあ、イメージ的には注射器でね、ぐーっと縮めると、お腹の温度が上がるということですね、うん。はい。
なので、基本的にですね、地表から上空に抜けていくと、空気が抜けていくと、熱い圧縮された空気が上に上がって、圧力がなくなるので、温度っていうのは下がるんですよ。
うん。
うん。で、逆に、上から来たものが下にこう落ちてくると圧力が上がるので熱がこう高まるんですね。
まあだからそこに空気が溜まってるってことですね。
そうです。
密度の高い空
気が。そうすると、どういうことになるかというと、その南風、まあ東京から来た南風でこう熱が来ますよね。
うん、
で、秩父山地後ろにありますよね。で、ぶつかるとそこで一旦熱が対流するわけですよ。
うん、
ぶつかって。で、上に逃げていく空気っていうのはどんどんこう、冷やされていくというか、まあ、圧力がなくなるので、まあ、冷めるわけですね、温度は。で、逆に、今度は、上空の西風っていうのが秩父山地からこう吹いてくるわけですね。で、そうすると、南風ではなく、西風の方から来た、まあ、普通の温度の空気が、秩父山地を伝って、熊谷の方に降りてくるんですよ。で、そうすると、西の風も、こう、ぎゅっと縮まって、熊谷の方に降りてくるんで、そこでも熱が溜まる空気になっちゃうんですね。
うん。
なので、西と、こう、南から、こう、ダブルパンチで、こう、熊谷をやられてる。
うん、
そうなんです、うん。っていうところで、熊谷が非常に熱くなる。まあ、これが、その、西風がね、こう、降りてきて、熊谷に到達するのが、よく、まあ、聞く、フェーン現象と、言われるものになってるんですけれども、
うん、
まあそういったところですね、熊谷が非常にこう暑くなるというようなところになってます。で、まあよく聞いたことあると思いますけども、京都とかね、
うん、
そういった盆地になっているところっていうのは、今のフェーン現象、非常に起こりやすい土地ですので、で、我々の地元のところもですね、実は後ろにこう山脈があって、山脈から降りてくる形になるわけですね。
うん、
でそうすると、そこでこう熱が上がりやすくなって、まあ一般的に、こう山の近くの都市というのは、非常にフェーン現象が起こりやすくなって、夏は非常に暑くなるという、うん、まあからくりになっているわけでございます。
はい。
ね。まあぜひ、まあ、小学生、中学生の方はですね、それを、自由研究なんかにしてもらえるとですね、まあ一本出来上がるんじゃないかななんて思ってますけど。 なんでこう夏って暑くなるのみたいな。やればいいと思うよ。どちらかという
とイルミネーションの方がいいですよ。なんで冬のイルミネーションは綺麗なのっていう回を聞いてください。
押すね。
なんでそれ押すのそんなに。
できるだけそこは聞いていただければと思いますね。
もう僕からしたらもう聞いてほしくないですよ、
ね。だってこの人はかけらじヘビーローテーションを押すから俺も押そうかなと思って。
まあ、そういった意味でですね、はい、熊谷、あとは多治見とか京都とか、まあそういったところが非常に暑くなるというようなところに、のご説明をしたわけですけれども。
はい。
じゃあですよ。この暑い夏。ただでさえ暑いのに、まあエアコンは節電でなかなかつけられない。
うん。
まあじゃあちょっと節電という意味で普段エアコンつけてるけども、扇風機にしようかなと。
うん。
いう方非常に多いと思いますが、
うん。
扇風機を使った部屋を涼しくする方法。
うん。
今日はこれをですね、ちょっと、取り上げようかなと思いますけれども。
うん。
皆さん、普段、扇風機じゃあ使うとき、どういう風に使いますか、
うん、扇風機、
うん。
普通にボディに当たるように、
ね。
うん、
まあそうですね。ボディ。
ボディにね。
直に。
ボディ。はい、直接
直に当たるようにします、
ね。当たるようにして。はい、まあこれ、基本的な、まあ扇風機の使い方皆さん、同じだと思います。
はい。
それは別に否定するわけもないですよ。うん、私も基本的にボディに当てますから、ね。は
い。ボディ以外のところに当てて何が涼しいんだっていう部分がありますからね。
何の役に立ってるのか分かんなくなる。
そうそうそう。まあそういった方が非常に多いと思いますので、うん、基本的にはまあ寝るときにね、こう自分のこう布団、まあベッドに向かってこう、バーッと当てて、
うん、
ああ、まあ風来るから気持ちいいなっていうところで寝てる方が非常に多いと思うんですが、
うん、
今回はその扇風機の使い方ちょっと変えてみましょう。そうすると、だいぶですね、それでも涼しくなるんだっていうようなやり方が実は一つあってですね、
うん、
まあ、節電なんですけど、部屋を急速に冷やしたい場合はですね、
うん、
最初の、まあ、10分とか20分だけ、
うん、
エアコンと併用すると、
うん、
いうようなことがあります、うん。で、それはどう使うかというとですね、
うん、
エアコンつけますよね、
うん。
で、エアコンだけつけると、部屋の中ってなかなか冷めないんです。
うん、
で、ようやくこう、10分、20分後ぐらいに、ようやく、なあ、まあ、冷たい空気がどんどん部屋の中充満してきて、まあ、過ごせるかなっていうぐらいになるんですが。
広い部屋だな、またそれ。
いや、まあ、部屋の大きさにもよりますけどね。
う
ん、
まあ、そうです、
ね。でも、うん、それを一瞬で冷やす方法としてはですね、エアコンつけますよね。
はい。
エアコンをつけたら、部屋の上の方に向かって扇風機をつけます。だから、ボディに当てるんじゃなくて、天井に向かって扇風機を回すんですね。
あ、対流させるってこと。
そういうこと。
じゃあそれはエアコンの風にぶつけるかのごとく、うん、
にした方がいいですね。なのでエアコン、その冷たい空気っていうのは、まあどちらかというとどっちに溜めるんでしたっけ、ウリンティさん。
冷たい空気は足元へ。
足元に落ちるんでしたっけ？はい、まあ最終的にこう部屋のよくありますよね。CM とかでこう、冷たい空気バーッと出て下の方に落ちていく映像があると思うんですけれども、うんうん。
はい。
まあそういったところでこう、下に落ちるんですね。で、結局熱は上に溜まってしまうので、それをこう拡散して、上の熱い空気を冷ましてあげなきゃいけないわけですよ。
まあだから風呂かき回すのと同じってこと
ですね。そうです、そうです、うん。なので上の、要は部屋の上部にあるですね、熱い空気を下に送ってあげると、送って冷ましてあげるという意味で、天井の方にですね、扇風機を向けてあげると、こう部屋の中の空気の対流が非常に早くなるんですね。
で、じゃあ循環装置として使うという。
そういうことです。
なので、ボディじゃなくて。
そう。自分のボディを冷やすためではなく、部屋を、の、こう空気の対流を良くしてあげる意味で扇風機を使うと、こうクーラーをつけてからですね、本当に数分の間に一気にこう部屋が冷めるんですね。
うん、
だから、それを、まあ、すぐ冷ました後に、あとは、まあ、エアコンを切って、ずっと対流を扇風機で続けていればですね、うん、まあ、冷えた部屋をずっとこう、回してる状態なので、まあ、扇風機だけで、ずっと涼しい部屋になる、というような使い方がまず一つあるわけですね。
はいはい。
うん、
で、もう一つ。
つけっぱなしにしとくと、
はい、
まあ、すいません。つけっぱなし
に
し
とく
と、つまり、プラスの電気量が上がっちゃうってことですからね。
あ、でも、ここまあ、そうですね。基本的にはその、エアコンをずっとつけているよりも、こう節電がされると。
うん。
いうようなところなので、まあ、エアコンに比べれば、扇風機は電気代を食わないというような考え方ですね。なので、まあ、ずっとつけてると結局一緒になっちゃうのはあるんですけども、うん、まあ、適度に、消していただいて、 またちょっとエアコンで冷やすっていうようなことも、やっていただけると効率的にはなるというようなお話です。
はいはい。
そしてもう一つはですね、もう本当に部屋の中が暑くてどうしようもないとき、
うん、
よくこう部屋の中にいてものすごい暑くて意外と外の方が涼しいんじゃないかって時ありますよね、
うん、
夏って、
うん、
こう熱が部屋の中にこもっちゃう。
夕方過ぎたあたりとかそうなったりするよね。
そう。外の方が涼しいから外出ちゃおう。でも、結局夜帰ってきたら夜まだ部屋の中暑いみたいな。
うん。
まあそういったことってあると思うんですけど、そういった時はもう一層のことですね。こう、窓を開けていただいて、窓の外に向かって扇風機出しましょう。
ほう。
外に、風を送る形ですね。
ああ、出すと部屋の中の。
そうです。
悪い。
要は換気扇代わりですね。うん、換気扇代わりとして扇風機を使う。はいはいはい。で、部屋の中の熱い熱をですね、外に出してあげることによって、まあ、窓から空気が出るのプラス、ドアが、まあ、部屋にはあるでしょうから、そのドアの方向からですね、また風が入ってくるんですね。外の風が。そうすると、家全体で、こう、換気ができるような状況になるわけですよ。
それは、あれですか、玄関のドアとかも開けとかなきゃいけないわけですかね。外の風の流れを作るとすれば。
まあ、できれば開けといた方がいいんですけど、まあ、それもちょっと防犯上ありますから、
うん、
2個くらい窓があれば。
うん、そうね、うん。
片方の窓を開けて、あ、両方窓を開けて、片方の窓に向かって扇風機を。
そうです。
ああ、なるほどね。と、
外の空気と、こう、入れ替わる。うん、もしくは、換気扇、まあ、一人暮らしの、家の方は、こう、ね、
うん、
窓、そんなに多くないと思いますので、
うん、
例えば、まあ、ユニットバスのね、お風呂の換気扇つけたりとか、あとは、台所の、換気扇のところをつけていただいて、うん、外に向かって、こう、風を送り出す。そうすると、外の空気と入れ替わりをするのが早くなりますから。
うん。
まあ、外で涼しいと感じていた空気を部屋の中に、すぐにですね、取り込むことができると、
うん、
おいうような形になりますので、まあ、なかなか今までですね、外に向かって扇風機、こう、かけてるやつって、なかなかいなかったと思うんですけど、
うん。
まあ、それも一つですね、この夏、節電をしなきゃいけないと。おーいうようなところでは非常に有効な方法の一つかなというふうに思いますので、
うん、
ぜひですね皆さん今回、節電をするなら扇風機、あるお家はですね、扇風機をうまく活用して、
はい、
この夏を夏の暑さをですね乗り切っていただければいいのかなというふうに思っております、
うん、なるほどね、
うん、
だから扇風機をあれですよね一台だけじゃなくてその循環用プラスボディ用で、ね。
そうね。あるところ、こう、循環ボディやるとね。
そう、ボディも欲しいんですよ。
そうですよね。風が当たってる感覚って気持ちいいわけですよね。
風当たる感じでちょっとね、うん、ないと。
でも意外と、扇風機の風もちろん涼しいんですけど、うん、外に向かってやると、自然の風が発生するんですよ。
まあ、空気の流れがね。
そうよ、そうよ。さんはじゃあ、実験済みというか。
はいはい、やったことある。実家とかで結構やってたので、それやると、要は外にいるときにこう、爽やかな、そよそよって風あるじゃないですか。
うん。
ああいう風がこう、部屋の中にもですね、若干起こったりするので、非常に、涼しいは涼しいんですね。
なるほど。なんか、ボディに当たる強烈な風にもう慣れてしまった人とかはどうすればいいですかね。
もう、じゃあ、2個買いましょう。それでもう、あーって言いましょう、
ね。そうだね。そうだね。
そうだね。
しかも、このタイミングで鳴るし。2個買っても電気代自体ははるかにエアコンよりもね。
はるかに安いです。
ああ、そうなんだね、
うん。だからボディ用はコンパクトなちっちゃい、卓上用のね、扇風機にするとか。
はいはいはい。
まあそういったところもありますので。
うん、
まあぜひぜひ皆さんにはこの暑い夏をですね、節電とともに、涼しく過ごすというようなところをやっていただきたいなというふうに思っております。
うん、はい、どうもありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてああだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、お送りしてきましたけれども、
うん、
楽しい話題二つ。一つ目が、まあ、韓流スター、
うん、
捏造、
うん、
三重弁、 というね。
見え見えは違う。
おばあちゃんのモノマネ。
おばあちゃんのモノマネ。いいですね。ああいうの大好きですよ。
見え弁講座。見え
弁講座をやってあげたいぐらいっていう、ね、ところです。まあでもね、うまうまならではのやっぱりね、こう、ネタの運びというのはね、いつも楽しみなんですけど、うん、今日も楽しませていただきました。そしてまあ後半は暑い夏ということでね、うん、まあ、熊谷と。うん、熊谷と聞くだけでこう文字の画数がね、熊って多いんで、ちょっと熱い感じする。
熊だけで熱くなっちゃうみたいな。
熊熱そうですね。
熱そうですよね。なんか文字のイメージ的にね。まあ、あとね、扇風機を使った効率的な空調の方法というのを教えていただきました。扇風機2台買うたってみたいなね、三重弁的な。
見え目的
多分そうなんだろうな。
ね。
ね、実家帰って、その、
扇風機2台こうたったよって。
そうそう。もう今年暑いんでしょとか言って。
面白いな。
さて、扇風機こうてきたのよ、と。またさてか。
さて。
はい。うまうまさんのね、見え弁っていうのもなかなか聞けないと思うんですね。まあ、この番組はあまり方言が出ない番組というふうに。
ですよね。標準語で一応ね、はい。
まあ、出そうと思えば出せるっていうね、ところでございますけれども。はい。うん。さてさて、まあ、夏も暑いと言われるとも暑いのでね、まあ、何ですかね、これ以外にも涼しい方法いっぱいあればね、教えていただきたいんですけども、じゃあ、うん、どうですかね、ホネスさん、ツイッターの方でそういったネタをお寄せいただくというところを、ちょっと宣伝していただけますでしょうか。はい。はい、
これを読むのはもう私の定例になってきておりますけれども、はい、かけあがりラジオではですね、皆さんからのご意見、ご感想を大募集しております。ご意見、ご感想は、ツイッターもしくは、メールの方でお送りいただければと思います。ツイッターはですね、かけラジ、アットかけラジでつぶやいていただけると我々の届くと。そして、メールの方は、かけラジ、アットマーク、gmail.com、もしくは、かけラジ、アットマーク、yahoo.co.jp にお送りいただけると、我々の方に届くようになっております。
はい。
どしどしですね、皆さんからのご意見、ご感想、そして取り上げてほしい特集テーマなど、募集しておりますので、お気軽に、お送りいただければと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、最後なんでね、ちょっと言っておきますけれども、
うん。
まあ、この番組さらっと始めましたけど、
うん。
まあ、実はね、今日、ある、記念すべき回なんですよね。
あれ？そうでしたっけ？
あれ？
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 あれ？今日って何日でしたっけこれ。
今日はこれ7月20日と。
7月20日？あれ ?2009 年の7月20日って何かあったよ。
あれ？っていう風にしてこう思い返してみるとですね。
うん。
はい。ちょっと2009年7月20日。ちょっとウィキペディアで調べてみていただくと、まあ何も載ってないんですけども。
うん、書いてないだろうね。
かけがりラジオのウィキペディアないですからね、
もう。
その時のかけられタイムズはですね、
うん、
怪奇日食について、
あれ
私が取り上げています。
あれカービィとか僕が言ったような感じの。
日食うどんの話でしょうかね。
ああ、そうですね。
はい。
懐かしいな。
井戸端カオスはうまうまさんがですね、
うん、
メガネについて、
あれ
話しております。
それなんかメガネにワイパーつけた方がいいとかいう話をしてた。
ラーメン食べるときに便利やなと
か。そうそうそう、曇るからね。あれ、それってもしかして、第1回放送とかじゃないですか。
はい、そうですね。第1回から、聞いていただいてる方がどれだけいるか、という
、そうね。
感じですけども、
うん。
え、もうこんなに経ったかと。
もう。
2年ですよ。
早いですね。
うん。
ということで、
はい、
今日はなんと、
かけあがりラジオ
2周年なんですね。
はい。2歳になりました。はい、我々。
リアル2歳ですね。
いや、本当にね、うん。この時もこれぐらい暑かったのかなーって、今思い返せばありますけれどもね。
うん、
はい。私ね、この時怪奇日食のテーマちょっと取り上げたんですけども。
うん。
まあ、そのうちお話しすると思いますが、実は、来年にですね。
うん。
来年の5月。
はい。
実はまた日食があるんですよね。
おお。
今度は金環日食というね、日食があって。
あ、輪っかになるやつね。
はい。それがですね、まあ、関東地方、太平洋側一帯で見えます。
いいじゃないですか。
ということで。うん、まあ、それもね、取り上げてみようかと思ったんですが、まあ、ここでチャラッと言っておくと。2周年記念というところで言うのがいいのかなと思ったんでね。
なるほどね。
はい。という感じで。まあ、これからもかけラジオね、よろしくお願いいたします。ということで。
どんどん続いていきますんでね。
はい、続いていきます。
うん。
72回になりました。ね。2では、そうかね。1年間に36回配信になりますので。
うん、
ちょうど2年と。うん、さあ、これから、次の目標は、100 回ですかね。
そうですね。
でも100回まではあと1年足らずで行きますからね、うん。この調子で行くと。
3周年の前に100回記念がある、はい、ということですね。
ということでね。はい、まあ、まだまだ頑張っていきたいと思っております。はい。これからもどうぞよろしくお願いいたしますということで。
よろしくお願いいたします。
はい。終わっていきたいと思います。はい。はい。はい、それは第72回2周年記念。今日はさらりと取り上げましたけどね。
うん。
お届けしましたのは、私、グリーンティーと、
うまうまと、
ホネストでした。
はい。ということで、これからも皆さんどうぞよろしくお願いします。ごきげんよう、さようなら。
さようなら。
さようなら。
聞いてますか？
めっちゃくつろいとるやん。
うまうまさん。さあ、今これ、ちょっと外のね、音でわかる通り。
セミが鳴いております。
はい。
これ実は効果音です、皆さん、全部。
はい。
カラスの鳴き声も効果音。
雲の鳴き声もしますね。
屋久島2011という CD から。
そう。
参照しております。参照していただいております。嘘ですけど。
ね、本編が終わって、おまけ編ということなんですけども、
はい。おまけ編でいいんですか？
おまけ編。なんとおまけ編はですね、今までスカイプで撮っていた3人が、一堂に明治神宮に返しまして、一瞬で。
明治神宮だ。
ああ、明治神宮だよ。
原宿駅の近くの。
そうそうそう、明治神宮で。返しましてですね、おまけ編を撮っとるわけですけれども、まあまあ、さっきカバンを置いたらですね、わけのわからない雲に私のカバンが襲われまして。
なんかマイノリティリポートに出てきそうな SF の改造された雲でした。
めちゃめちゃ、なんか、俺のカバンの中に入ってんじゃねえかってちょっと怖いんですけど、
30匹ぐらいいましたからね。
もう気持ち悪いね。まあ、それは置いといてですね。
繁殖させてください。
今日は、まあ、おまけ編で、ちょっとお便りを紹介しようかと思いまして。はい、
声が裏返りましたけどね。
お便りをですね、はい、紹介していこうと、
はい。
で、ダイレクトメッセージと、あとは、はい、まあ、メールにて来てますね。
はい。で、まあ、ダイレクトメッセージの方は結構あれですよね。
うん。
いつからかけラジを聞き始めましたかっていう。これと大丈夫ですか？
なんかさ、
モスキートバトルですか？
あ、ね、あ、もう。するにしてはさ、大自然すぎるんだよ。
ちょっとね、すいません。今、俺ビクビクってなったのは、蚊に刺されてました、
モスキートバトルが。
びっくりした。
うちらのさ、体勢おかしくない？しゃがんでるっていう。
そうですね。これ一般論にしゃがんでるっていうね、ありえない状況。まあまあいいですよ。とりあえずお便り紹介して。
読み始めたところですからね。
はい。
はい。ダイレクトメッセージはかけらじいつから聞いてますかっていうのに対するお答えをいただいております。
はい、いただいております。はい、まず、荒立ちさんからです。
はい。
ダイレクトメッセージ失礼します。
はい。
荒立ちと申します。自分は45回から拝聴させていただいてますということ。
45回。
はい。
何の回ですかね、45
回なんだ
ろう。ちょうど半分以下
で。エンジェルガール
とか。その辺じゃないですか。
ジョン・タイターとエンジェルガールの回は何度も聞いています。配信楽しみにしています、ということでいただいて、
ありがとうございます。
エンジェルガールズ、うん、やっぱりその辺ですよ。
やっぱそ
う、ジョン・タイターが50回なんで。
そうそうそう、だいたいだから、だいたいそれぐらいの時期ですね。いや、ありがとうございます。
あの回はね、エンジェルガールズは俺もね3回以上聞いてるから、
ね、あれはね面白かった。
いや、話が面白いっていうかね、サイトが面白いんだよ。
みんなの反応と見て楽しむ、
あの写真が面白いんだよ、あれ。
うん、ちょっと車来ました。
車まで来たっていうね。ちょっとまあしばらく
立ちながらって言ってますけど、
はい、
やりそう。
普通にね、あの
芸者がずっと来てます。
タクシーが通り過ぎて、
向かいの車っていう、
ね、いっぱい来ますけど
ね。今日なんか結婚式ね。
あ、そう、結婚式やってますね。
はい、
車ばっか通って
ます。ここカットしてくださいね。
はい、え、まあいいんじゃないですか。
あ、いいですか。
そのまま流れちゃって、
なんかあまりに音がうるさければ、
はい、
うん、はい。そして、続いてはですね、ホワイトチョコさんからいただきまして、
はい、
ありがとうございます。
はい、
こんばんは、感想です、
うん。
今回も濃いですね。
はい、おっかがいる。
時間の話を聞いていて、ニュートンの名前が出た時、ホネストさんより先にアインシュタインって言ってしまいました。
理系な方ですね、そ
したら。小さい頃トイレに相対性理論の本がありました。
また車来ましたけどね。
忙しい人たちです。
忙しい人
たちです。ずっと立たなきゃいけないですね。これ、声のね、多分、動作が変わってくると思うんですよ。
はい。
小さい頃にトイレに相対性理論の本がありましたと。
うん。
確か動いてる電車の中で、
え、何？いや、トイレに相対性理論の、すげえなと思って。
なかなかないですよね。
明治神宮でなんで相対性理論の話してんだろう。
いや、いいです。確か動いてる電車の中でボールを落としてるイラストがあったような。うん。
はい。
で、ちゃんと理解してるわけではないですけれども、時間の流れる速度が場所、状態によって変わるって考え方がすごいと思います。
うん。
ロマンを感じます。
久しぶりに、思い出してなんとなく切ない感じになりました。YouTube でロンドンで UFO が飛んでいる映像を見て地球はどうなるのかななんて思ったりします。やりすぎ工事の都市伝説も気になります。ジョン・タイターが来ないかなと期待しております。
それってオカルト的な話
ですね。まあね、なんかちょっと神秘的な話
気に入っていただいてもいいですね。
僕大好き。
独り言に取り留めがなくなってきました。そういえば父は雑誌ニュートンを愛読していました。
もういいですね。理系ですね。理系家族なんですね。
宇宙とか未来とか、時空間とか語れるっていいなと思います。感想じゃないですね。すみません。長いつぶやきでした。少々メランコリックになってしまいました。では次も、楽しみにしています。ということで、いただいております。
ありがとうございます、う
ん。メランコリックになったんですね、これで。
メランコリックってどういう
まあ、憂鬱なとか、そういう感じですけど。いや、でもやっぱこういうね、深い話をし始めるとですね、かがいますけど、
うん、
ま
あ。かがえるなんていうことがね、そう。いかにちっこけなこと
なんだそういうことですね。
まだ、今、すごい、いろんなアクションしてますけど。
すごい刺された。
いやもうそんなもん宇宙の動きに比べれば大したことはないと。
まあそうですね。あの車来ましたけどね。
また車ですか。まあでもねこの系統の話は続けますよ。
すごいね、あの私さっき刺されたところもなんか赤くなってる。
マジですか。
まあいい。
いや時間シリーズは一応ねこの前やったやつはチャプター1ですし、
はいはい。
生物系シリーズも続編を考えてますし、
うん。
なんか古代文明とかね。
古代、そうい
いですね。ああ、いいですね。やりたいですね。
なんか結構最近、その辺は結構もう一回スポットが当たりそう
な、うん。うまうまさんの範疇じゃないですか、その辺り。
範疇誰々範疇ってあるの
古代文明とかなってくるとね。
うん。
まあ、そこら辺も。
取り上げて、またやりたいですね。
はい。はい、そして、三つ目ですけれども、はい、叩かないでください。あの、収録中なんで叩かないでください。私もさっき叩きましたけど。
いいな、この収録。
ブレッド&デリドさんからいただきました。
はい。はい、ありがとうございます。
いつも楽しみにしています。
はい。
聞き始めたのは iPhone を手に入れた昨年9月頃から、きっかけは車のナビを変えて、iPhone が Bluetooth でナビ繋がったらから、いろいろ試しているうちにポッドキャストにはまりましたと。これからも頑張ってください。
やっぱり iPhone から入るっていうのは多いかもしれないですね。
まあね、ポッドキャストですからね。
うん、そう、最近じゃあやっぱスマートフォンが流行ってくるっていうのは、うん、まあすごく我々にとっては追い風ですね。
追い風だよ。
これはいい。
これはポッドキャストを再熱するブーム、あのね、きっかけになると思うん
ですから。そうですね。車の中でかけてもらえれば、そのお子さんとかね、
うん、
聞いてもらえると。
まあね、若干なんですか？ディズニーランド着ぐるみ発言がありましたけれども。
まあでも僕自身もポッドキャストしてたのは父親が車にかけて。
あ、そうだよね。
なんかそういうつながりっていうのはありますよ。
で、それで聞いていたグリーンティーさんから我々は知ったということですね。そうそう。まあいろんなつながりがあるということですけれども。
そう、カラスですね。徒歩で近づいてくる。
カラスが徒歩。ウォークトゥー。
本当だ。すごい。
二足歩行で来るの
かな。新しい。さて、で、続いては、タケさんですね。
タケさん。
いつから聞き始めましたかという質問の回答に、はい、物心ついた時から、いや、17歳の夏、それは初体験、いや、2ヶ月ぐらい前から楽しく聞かせていただいて、
語ってますね。
どっち？2ヶ月ぐらい前。
2ヶ月ってことは、この5月ぐらいってことですかね。
そうですね。
ああ、でもさ、結構最近の回から
ってことですね。
ちょうど生配信を始めたぐらいかな。
はい、失礼いたしましたということでいただいてますけど、はい、いやいやもうねありがたい限りで。
いや、なんか、うん、乗ってないですねあんまり。
乗ってないかもしれない。それでは、続いてですね、かずきさんからいただいております。
はい。
センター試験の、パッド様の回から聞いてハマりました。ということで、過去配信聞きたいので、できれば少しずつお願いします。
いやー、あの回やってよかったね。
よかったね、あれね。
パッド様。あの回で高校生リスナーが増えるとは思っていなかったですね。
あー、なるほどね。確かに、あれで増えたのはあるかもしれない、ね。
センター試験で、なんかそれを面白おかしく取り上げるっていう。
そう。
あ、ね、取れてない。
あら、でもこの方は、あれですよ。
取れてない。
え？
取れてない。
僕取れてるはずですよ。
あ、本当ですか？
僕取れてます。
おー。はい、
僕も取れてます。
じゃあいいです。
あの方は、
すげえ鼻ね。
あの、あれですよね。次、来年受験生なんですよね。その、佐山さん。
ああ、そうなんですね。
なんで、うん、まあ次、パッド様が出ないことを私たちは祈って。
なんかそんなこと書いてありましたね。
書いてありました。
なるほど。
はい。頑張ってくださいね。
今ここで励まされるというね。感じです。
はい、神が後ろに。
神がついてます。
そして、メールから、はい、いただいております。こんにちは。前回お便りをお送りしました。中学2年のものです。
中二病とか言おうとしたり。
失礼
な。
名前の表記を忘れていました。
はい。
ホワイティと申します。
はい。
はい、車が来ましたね、はい、
前回の生放送で取り上げていただいた時泣きました。
あ、
嬉しくて
泣いた。
ありがとうございます。
そこまでしていただくことはないのに。
その話はいいとして、うん、皆さんは携帯を持つ中学生をどう思いますか、うん、もしよければ聞かせてください。乱文ご勘弁ください。
なんか中学生を守ろうみたいなコーナー一回僕があ
れだよね。あ、
中学生というか子供を守ろうみたいな、
ね、2年ぐらい前の結構最初の方の
回じゃない、だから今からは、ね、
それは、
うん、これから過去配信をちょっとずつ、
そうですね、
戻っていく、う
ん、携帯を持つ中学生いいんじゃないですか。別
に私たちは持ってなかった
んですよ、うん、まあ、なかったからね。
持ってましたけど PHS です。
あ、
アステルとかその時代の
我々の時代そんなに携帯普及してなかったです
よね。そうだね、そのメールもお金かかってたしね、
うん、
パケ放題でもなかったし、うん、ネットも基本的に携帯ではできなかった、
うん、まあそういう感じで、もう蚊が多いんでね。はい、
続いて。
続いてないです。
続いてないですか。
続いてないです、まあ、以上、以上です。
以上、
はい、
終わりと書いておいてもらっていいかなってい
う話それなんだっけ、
アンタッチ
ャブル、なんか聞いたことあるんです
よ。最後ね、
柴田ですよ、柴田、千葉田秀
津くん。何何何何、
なんか蜂みたいな
の飛んでる。何、あれあれ、ちょっとちょっと、怖いんだけど。
ホネストのね、
ホネスト
ちょっと怖い、
あのね、怖えよ
いやだって結構大きかったの。
確かに俺もブーンと音がしてさ、何かと思ったけど。
はい、
はい、
ということで、
ということで、ちょっと多分すごい聞きにくくなってると思いますけどね。
負けっていうのに成り立ってんのかっていう感じ、
超蚊に刺されて大変なことになってるんですけど
相当あの、ね、相当あの体張ってやりました。
なので、ぜひ皆さん今後もですね、
はい、
はい、2周年ありがとうございました。
ありがとうございました。これからも、
これからもぜひまたよろしくお願いします
ね。この話をね、どんどん、
はい、
やっていこうぜという、みんなで一緒に作っていこうぜっていう、
っていうね、
こと
で、まあ今回お送りしてきましたけれども、
はい、
また次回は次30日配信でね、皆さんに、
はい、頑張りましょう、
お会いしたいと思います。
はい、
それでは
拍手してみたいな。
お送りしたのは私ホネストと
グリーンティーと
ママでした。
名刺会なんだけどね、本当はね。
それでは皆さん、
なら
ごきげんよう。
さようなら。